声優検定ラジオ講座。この番組は日本声優検定協会の提供でお送りいたします。こんばんは。この時間は日本声優検定協会が開催する声優検定試験3級を受験する方のためのラジオ番組です。声優検定試験3級はこの夏7月20日月曜日に行われます。試験会場は東京、名古屋、大阪をはじめ全国8カ所です。詳しいことは声優検定のホームページ声優.tv をご覧ください。ホームページアドレスは http://seiyuu.tv http://seiyuu.tv です。こちらはラジオ日本のホームページからも、リンクしていますので皆さんご覧いただくことができます。またこの番組はパソコンや携帯からでも聞くことができますので、ラジオを一部聞き逃されても再度お聞きいただくことができます。遅れましたが、この番組の司会は新人アニメ声優の勝田しおりです。そして今日はアニメ声優を目指して勉強中の方がお二人、参加してくださっています。
大江ゆき子です。よろしくお願いします。
はい、小島ひろみと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
全体の解説は日本声優検定協会検定委員長の塩原慎二郎先生です。塩原先生は放送局に長年勤められ、この道の専門家でいらっしゃいます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
この講座は3週連続、毎週火曜日26時45分から15分間お届けしていますが、先週第1回が発声と発音について学びました。今日2回目は日本語のアクセント、そして微濁音、母音の無声化についてです。では皆さん、声優検定3級テキストの37ページを開いてください。塩原先生、
はい、
声優になるにはやはり東京型アクセントを勉強しなければいけないんでしょうか。
そうですね。本当は関西弁のドラマなんか結構ありますから、関西で育ってそして東京型勉強するというのが理想かもしれませんがね、両方ともできるというのがね、まあ、一応東京型でアクセントの勉強をいたします。はい。アクセントというのはですね、普通世界中ほとんど強弱アクセント、
はい、
強いと弱いのアクセントなんです、はい、日本語の場合は高い低い高低型アクセント、はい、ちょっと違うんですね。東南アジア、
はい、
地球の、まあ、地図を広げていただいて、はい、世界地図を広げていただいて、日本から南の方にかけてのあたりにいる人たちが我々と同じような顔してますけども、
はい、
みんな肯定型アクセントです。
肯定なんですね。
英語なんかも強弱でしょ。
あ、そうです ね。
お分かりですね。
日本は肯定型。
そうなんです、
はい、その種類としましては、はい、
簡単です。これも実は東京型アクセントは非常に簡単です。関西型は複雑なんですよ、
はい、
ですからよそ者はなかなか関西の言葉急にやると言われたってできるわけないです、
はい、
東京型アクセントは全国どこで育ってもちょっと頑張ればできますからね、
はい、
2種類しかないんですよ。山あり谷ありの起伏式と言いまして、39ページに出ています、
はい、
起伏式、山あり谷ありですから、これ3種類に分けまして、頭高型、このページの一番上の方ですね、頭高型、中高型、小高型、この3種類です。それからもう一つ、はい、平板と書いてますが、平らな板、平らな板のようであるというんですが、実のところ一拍目、これ拍と感じをします、
はい、
あいうと言ったら3つ、3拍たにと言ったら、2拍と、こういうふうに我々は感じをします。で、このページをちょっとだけ読んでみます。アクセントは4種類、最初は頭高、1拍目が高くて下がります。ミドド、ミドドの形、うん、それから中高はドミド、真ん中上げます。ドミド、小高型は1拍目を下げてあと上げていきます。ドミミ、最後の平板型も同じです。ドミミ、どうして小高と平板は同じかと言いますと、助詞がついた場合に、下がってつながるのが小高型で、平らにそのまま、板のように平らにいくのが、平板型だと、こういうことですから、
はい、
助詞がつかないとこの区別がつかないんです、
は
小高と平坂はですね、
最初はこの違いがちょっと難しいかもしれないですね、
そうですね、特に関西の人はですね、助詞につながる場合に他の地域と違って、ちょっと工程の変化が別なんですよ、その辺も難しいところかもしれませんけどね、
はい、
4つになると次の段ですね、4つになります。白が4つ、みどど、みが高くてどどどときますね、みどど、それから、中一高、どみどど、中二高、一二と漢字をしていきます。高い部分、どみみどはこれは中二高、中三高、どみみみというものですね、
はいはいはい、この中三高、中二高とそれぞれ数字が違いますけども、
そうですね、それは中四から中五からいろいろ、
そうですね、この数字というのは中の高い音の、
そうですね、二つ目から漢字をします。二つ目は一と漢字をしてね、
はい、はい、ドミミドの場合は、はい、ミミ2個、
ね、
高いのがあるので中に高になると、
はい、で一泊の言葉がありますね、目であるとか、
はいはい、
ね、目玉の目ですね、
はい、
目はアクセントは高いのか低いのか分かりません
ね、
目、
ね、
とか言ってもね、
はい、
次に助詞をくっつけると分かります。目がというとなより目の方が高いわけです、
はい、目
に下がりますね、下がってつながるから、はい、これはアクセントがあるんだと、矢が当たったとしますね、はい、矢がと言って矢の方が高くなると、あ、矢の字にはアクセントないんだと、こういう区別をします。
はい、
めくっていただきましょうか、はいはい、41ページの真ん中をちょっと大江さん読んでくれますか、はい、真ん中辺にドイツ、ハワイから始まっている言葉がありますが、
はい、
それを2行3行ほど読んでください。
はい、
はい、
いきます。ドイツ、ハワイ、トルコ、モナコ、神戸、京都、岩手、宮崎、金沢、静岡、釜石、苫小牧、大和郡山、上高地、バルセロナ、カサブランカ、イスラエル、インドネシア、ニュージーランド、サンクトペテルブルク。
そうですね、はい、難しい言葉を最後きちんと読めましたね。
読めるかちょっと心配でした、
はい、ロシアの有名なね、
はい、
地名ですけどね、
はい
はい、こちらは、
全部ね、実は後ろから漢字をして3つ目の拍のところに下がり目があると。アクセントの下がり目というのはアクセントの滝とかアクセントの角だとか、はい、アクセントの中心だとか言うんですけど、それが重要ですね、
はいはい、こちらは、はい、どういったものが後ろから三拍、
後ろから三拍がほとんどの日本語です。からもう一つの日本語は平らなもの、小島さんに読んでもらいましょうかね、
はい、
41ページの後ろから4行目、三重、那覇から読んでください。
はい、いきます、
はい、
三重、那覇、文字、能登、
はい、そのくらいにしましょうかねごめんなさい、途中で。これは全部頭高ですね、二拍ものはほとんど頭高です、
はい、
それから、さっきドイツとかハワイとかトルコとか読んでいただきましたけど、
はい、
これ日本中みんな同じアクセントです、はい、関西も関東も関係ないです、
はい、
こういう有名な、例えばタレントの名前とか、
はい、
松田聖子って言ったらみんな同じです、木村拓哉なんか同じですね、はい
はい、
そういうことです、
はい、
つまり関西関東とかアクセントの違いは実はないんですよ。有名なものは、
はい、
このテレビの放送やらラジオの放送やらいろいろ通じてですね、知らない間に東京のアクセントを聞いてるわけですね、
はいはい、
それから広島、横浜を41ページのおしまいですけども、
はい、
小島さん読んでください。
はい、いきます。広島、横浜、熊本、アメリカ、フランス、ポルトガル、エチオピア、
はい、そのくらいですね。どういう形のアクセントでした？
頭だか。
いやいや、頭だかでしたら例えば広島ね、横浜、これは困りますね、
はい。
広島、横浜と言いましたね。
あ、
アクセントの形は？
中二だかですか？
いやいやいや。
中二だかになりますと発音しますと。
広島、横浜。これは中二高ですね、
はい、ラジオの前の皆さんもお考えいただきたいと思いますが、
平板ですね、
あ、
正解、
あ、そうか、
はいはい、広島、音が、
はいはい、割とね、普段使ってる言葉は平板が多いんですよ。それからこの業界用語でもね、知らない間にビデオなんて言って頭高で普通に言ってたのがいつの間にやらビデオという、
あ、そうですね、
テープとかね、
はい、
そうなってるんですよ、
はい、
アニメという人もだんだん少なくなってアニメと平板で言う人
そうですね、今よくアニメって聞きますね。
そうですね、
そうですね、はい、アクセントは、まあ、今、読んでいただいたようにある程度決まりと、まあ、もちろん例外もございますけどもと、平板と、頭高中高型小高型の4つからできているということです。はい、では続いて微濁音について、教えていただきたいと思います。
はい、
産休テキスト52ページを開いてください。微濁音、まず記号といいますか文字にしますとどのような。
そうですね、
はい、
鼻に濁る音と書いてますけども、
はい、
普通がぎぐげごでカタカナで考えていただいて右の肩に点々がつきますね、
はい、
口から息を全部出します。がぎぐげご。微濁音というのは鼻に濁ると書いてますけども濁ってはいけませんけど一応鼻の方へ半分ぐらい息がいくとこういう音です。はい、あれがこれがと言ってください。大江さん、
はい、
あれがこれが微濁音ですね、はい、
はい、あれがこれが。
そうですね、はい、小島さん、
はい、あれがこれが
ということでお二人とも大丈夫ですね、
はい、
ずっと昔から、本来の日本語上方の言葉にこういう微濁音がありまして、はい、特に女性にとっては、まあ、優雅な音ですから覚えておきたいと、その言葉が江戸へ入ってきて現在の東京にも微濁音があるはずなんですが、
はい、
だんだんに実は消え去ってるんですよ、
ね、
ただこの商売を、
はい、
この声優の仕事をしようと思ったらやはり微濁音が出ないとねできないと、はい、恥ずかしいと言いましょうか、
はい、
申し訳ないとこう思って勉強していただきたい、
はいはいはい、初めての方は微濁音文字にするとどうす、
はい、文字にしますと、はい、カタカナで考えていただいてカの横に右の肩に点々をつければ濁音ですね、単なる濁音、はい、微濁音は丸をつけます。
カの横に
半濁音の丸ですね、
丸
をつけてなぎぐ、ちょっと聞いてください。鼻へ実は半分息を抜いてます。口から半分、鼻から半分、なぎぐげごという音です。ベロの根っこをですねぐーっと後ろに上げて、息を鼻の方へ半分ぐらい送っていくと、もちろん口の方からも半分出さなければならない、
はい、
全部鼻いったら何を言ってるか分かりませんから、
はいはい、
その辺が難しいところですけどね。
難しいですね、私も経験はあるんですけどもどう練習すればいいか、まずそれが多分、
ね、
初めは分からない
ので
、
その前に運の字をつけて、
うん、
な、うん、ぬ、うん、にゃというような形でうんって我慢して、はい、うんにゃって口を動かさないですね、うんのままで、
はい、
唇を開けたままでうんがとかうんにゃと、
はい、
頑張ればなんとかなります。
濁音のうんがそれをだんだん縮めていくと、まあ、最終的には、
はい、そうですね、はい、微濁音になります。微濁音とあまり深く考えなくていいんですよ。例えば何ぬねのというのは、ベロの先端を歯の裏側上の方に当てるんです。そして鼻へ送るんです。なにぬねのというのは全部そうなんです。それからまみむめもは唇を閉じて息を半分鼻へ送るんです。それと同じことです。鼻へ送るんです。鼻へ送り方がベロの根っこを先端を下げて根っこを上げて鼻を送ると微濁音になると。
ちょうど
こう考えたら
ガギグゲゴとナニヌネノの中間みたいな感じですね。
もうナニヌネのマミムメモとあまり変わらないというようなつもりで鼻へ抜き方はですね、
はい、
考えた方がいいですね、
はいはい、では初めはうんとがをつなげて皆さんも練習していただきたいと思います。はい、では続いて母音の無声化について教えていただきたいと思います。
はい、
お願いいたします。ページ数は
54ページですね。
はい、
54ページに大きな図面を書いてますが、上の四角いところと下の四角いところにあるものを一つずつ選びまして、くっつけますと、例えば上の一番上の木ですね、木と下の花をつけます。木花ということになりますね。木と花で間に愛が入ります。愛、愛の音、
はい、
愛、上の愛ですね、いいです。いが入ります。木かでなくて木か、木か、木の音がほとんどキーと響かないと、これ響きを殺す。日本語というのは母音が最後に響くというのが特徴なのはずなんですが、
はい、
この母音無声化現象というのは九州あるいは東北南部北関東から東京にまで 入ってきたのがこの母音無声化現象なんです、
はい、
我々としてはこれ東京語を勉強するわけですから、うん、母音無声化を勉強せざるを得ないということですね、
はいはい、でも一番、まあ、文字の通り母音を消すということなんですけれども、はい、これは初めて聞いてそしてさらに実践しようと思うととても難しいものではありますよね。
そうですね、まあ、理論的にはですね、はい、この図の通り間の愛あるいは言うを消すんだと、例えば好き嫌いの好き、好きという場合はですね SU、から K の方に移ってきますね、好き、すが消えます。すきでなくて好き、
母音のうが、す、はい、の母音のうが消えると、
はい、それでは大江さん、
はい、
好きを何回か繰り返してくれますか。
はい、
ボンボン早く、
はい、好き好き、
もっともっと早く、
好き好き好き好き好き好き、
はい、わかりました。そのくらい好きであれば結構です
今のは、はい、
無声化よくできましたね。
そうですね、
はい、
今の早く言っていただいた意図は何か、
はい、これはねやっぱり早く言う練習をある程度やっとかないと母音無声化っていうのは、はい、ゆっくり喋ってると無理なんですね、必ず母音が残ってしまいますからね。
なるほどですね、
はい、早く読む練習をします。この場合は、
はい、
今度は小島さんに、聞くという言葉を、花の聞くですね、秋になりますと綺麗な花が咲きますが、
はい、
聞くを何回か続けて同じように早く頑張ってください。
はい、はい、じゃあ行きます。聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞く、
はい、難しいですね、はい、これは誰でもなかなかうまいかにいかないんですよ、
はい、
キーの今聞いてますとね愛の音がなんかキーと残ってる気がしますね、うん、
はい、
もう一回行きましょうか。
はい、はい、聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞く聞く、
はいはいはい、はい、大丈夫でしょう。北は動詞が北南の北です。
北、
はい、はい、それを早く、
きたきたきたきたきた、
まだキーの愛が残ってます。きたきたきた
きたきたきたきたきたきたきたきたきた、
こんな感じで何度もやってるうちに、
はい、
キーの愛を消す技術を体で覚えてくると。
あ、これは多分初めてやる方もやはりね母音を残して言ってしまうと思うんですけども、何回も練習していると消えていく。もう
それより方法ないんですね。
理屈
で一応覚えてもですね、
はい、
理論的に把握をしても実際にこれは実演して声を出すのが商売ですから、こちらは、はい、それが目標ですからね、こんな地道な努力を何回もしていただくと、この図にある上と上下の組み合わせを自分で考えてですね、
はい、
それぞれやってください、
はいはい、なるほど。微濁音も、母音の無声化も、まあ、声優をやる上では通らざるを得ない道。
そうですね、そう考えてください。
はい、わかりました。声優検定ラジオ講座、来週第3回目いよいよ最後です、まあ、滑舌についてお送りいたします。声優検定についての詳しいことは声優検定のホームページ声優 .tv をご覧ください。ホームページアドレスは http://seiyuu.tv http://seiyuu.tv です。こちらはラジオ日本のホームページからもリンクしていますのでご覧いただくことができます。それでは皆さんありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は日本声優検定協会の提供でお送りいたしました。